第10章。抵当権。第1節。相続。第369条。抵当権の内容。第1項。抵当権者は、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。第2項。地上権及び栄枯作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を順用する。第370条。抵当権の効力の及ぶ範囲。抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産、以下、抵当不動産という、に付加して一体となっているものに及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び、第424条、差外行為取消権の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。第371条。抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の過失に及ぶ。第372条。留置権等の規定の順用。第296条。留置権の不可分性。第304条。物情代位。及び、第351条。物情保証人の求償権。の規定は、抵当権について順用する。第2節。抵当権の効力。第373条。抵当権の順位。同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。第374条。抵当権の順位の変更。第1項。抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有するものがあるときは、その承諾を得なければならない。第2項。前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。第375条。抵当権の非担保債権の範囲。第1項。抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記のときからその抵当権を行使することを妨げない。第2項。前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合における、その最後の2年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。第376条。抵当権の処分。第1項。抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、または同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。第2項。前項の場合において、抵当権者が数人のために、その抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。第377条。抵当権の処分の対抗要件。第1項。前条の場合には、第467条、指名債権の譲渡の対抗要件の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、または主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。第2項。主たる債務者が前項の規定により通知を受け、または承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。第378条。代価弁済。抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。第379条。抵当権消滅請求。抵当不動産の第三取得者は、第383条。抵当権消滅請求の手続きの定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。第380条。抵当権消滅請求の限界。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。第381条。抵当不動産の停止条件付き第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。第382条。抵当権消滅請求の時期。抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差し押さえの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。第383条。抵当権消滅請求の手続き。抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。第1号。取得の原因及び年月日。譲渡人及び取得者の氏名及び住所、並びに抵当不動産の性質、所在及び代価、その他取得者の負担を記載した書面。 第2号。抵当不動産に関する登記事項証明書、現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。第3号。債権者が2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをしないときは、抵当不動産の第3取得者が第1号に規定する代価、または特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し、または供託すべき旨を記載した書面。第384条。債権者の、みなし承諾。次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第3取得者が、同条第3号に掲げる書面に記載したところにより、提供した同号の代価、または金額を承諾したものとみなす。第1号。その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後、2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをしないとき。第2号。その債権者が前号の申し立てを取り下げたとき。第3号。第1号の申し立てを却下する旨の決定が確定したとき。第4号。第1号の申し立てに基づく競売の手続きを取り消す旨の決定、民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項、もしくは第68条の3第3項の規定、または同法第183条第1項第5号の当本が提出された場合における、同条第2項の規定による決定を除く、が確定したとき。第385条。競売の申し立ての通知。第383条。抵当権消滅請求の手続き。各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申し立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。第386条。抵当権消滅請求の効果。登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第3取得者の提供した代価、または金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第3取得者がその承諾を得た代価、または金額を払い渡し、または供託したときは、抵当権は消滅する。第387条。抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対効力。第1項。登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。第2項。抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。第388条。法定地条件。土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地条件が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。第389条。抵当地の上の建物の競売。第1項。抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地と共にその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。第2項。前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。第390条。抵当不動産の第3取得者による買い受け。抵当不動産の第3取得者は、その競売において、買い受け人となることができる。第391条。抵当不動産の第3取得者による費用の償還請求。抵当不動産の第3取得者は、抵当不動産について必要費または有益費を支出したときは、第196条、占有者による費用の償還請求の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。第392条。共同抵当における代価の配当。第1項。債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価格に応じて、その債権の負担を安分する。第2項。債権者が同一の債権の担保として、数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い、他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。第393条。共同抵当における代位の不起登記。前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を復帰することができる。第394条。抵当不動産以外の財産からの弁済。第1項。抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。第2項。前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って、他の財産の代価を配当すべき場合には、 適用しない。この場合において、他の各負債権者は、抵当権者に同行の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。第395条。抵当建物使用者の引き渡しの猶予。第1項。抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用または収益をするものであって、次に掲げるもの、事項において、抵当建物使用者という。は、その建物の競売における買い受け人の買い受けの時から、6ヶ月を経過するまでは、その建物を買い受け人に引き渡すことを要しない。第1号。競売手続きの開始前から使用または収益をするもの。第2号。強制管理または担保不動産収益執行の管理人が、競売手続きの開始後にした賃貸借により、使用、または収益をするもの。第2項。前項の規定は、買い受け人の買い受けの時よりのちに、同項の建物の使用をしたことの対価について、買い受け人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めて、その1ヶ月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。第3節。抵当権の消滅。第396条。抵当権の消滅事項。抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、事項によって消滅しない。第397条。抵当不動産の事項取得による抵当権の消滅。債務者または抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得事項に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。第398条。抵当権の目的である地上権等の放棄。地上権または栄枯作権を抵当権の目的とした地上権者または栄枯作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。第4節。ね抵当。第398条の2。ね抵当権。第1項。抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。第2項。前項の規定による抵当権の、以下、ね抵当権という、の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの、その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならない。第3項。特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権または手形上もしくは小切手上の請求権は、前項の規定に関わらず、ね抵当権の担保すべき債権とすることができる。第398条の3。ね抵当権の非担保債権の範囲。第1項。ね抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、そのね抵当権を行使することができる。第2項。債務者との取引によらないで取得する手形上または小切手上の請求権を抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。第1号。債務者の支払いの停止。第2号。債務者についての破産手続き開始、再生手続き開始、公正手続き開始または特別清算開始の申し立て。第3号。抵当不動産に対する競売の申し立て、または滞納処分による差し押さえ。第398条の4。ね抵当権の非担保債権の範囲、および債務者の変更。第1項。元本の確定前においては、ね抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。第2項。前項の変更をするには、高順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。第3項。第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。第398条の5。ね抵当権の極度額の変更。ね抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。第398条の6。ね抵当権の元本確定期日の定め。第1項。ね抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め、または変更することができる。第2項。第398条の4第2項、高順位抵当権者その他の第三者の承諾不要の債権範囲等の変更の規定は、前項の場合について順用する。第3項。第1項の期日は、これを定めまたは変更した日から5年以内でなければならない。第4項。第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。第398条の7。ね抵当権の非担保債権の譲渡等。第1項。 元本の確定前に寝定当権者から債権を取得した者は、その債権について寝定当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のためにまたは債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。第2項。元本の確定前に債務の引き受けがあったときは、寝定当権者は、引き受け人の債務について、その寝定当権を行使することができない。第3項。元本の確定前に債権者または債務者の交代による公開があったときは、その当事者は、第518条、公開後の債務への担保の移転、の規定に関わらず、寝定当権を公開後の債務に移すことができない。第398条の8。寝定当権者または債務者の相続。第1項。元本の確定前に寝定当権者について相続が開始したときは、寝定当権は、相続開始のときに存する債権のほか、相続人と寝定当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。第2項。元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、寝定当権は、相続開始のときに存する債務のほか、寝定当権者と寝定当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。第3項。第398条の4第2項、項準位定当権者その他の第三者の承諾不要の債権範囲等の変更、の規定は、前2項の合意をする場合について準用する。第4項。第1項及び第2項の合意について相続の開始後6ヶ月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始のときに確定したものとみなす。第398条の9。寝定当権者または債務者の合併。第1項。元本の確定前に寝定当権者について合併があったときは、寝定当権は、合併のときに存する債権のほか、合併後存続する法人または合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。第2項。元本の確定前にその債務者について合併があったときは、寝定当権は、合併のときに存する債務のほか、合併後存続する法人または合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。第3項。前2項の場合には、寝定当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が寝定当権設定者であるときは、この限りでない。第4項。前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併のときに確定したものとみなす。第5項。第3項の規定による請求は、寝定当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1ヶ月を経過したときも、同様とする。第398条の10。寝定当権者または債務者の会社分割。第1項。元本の確定前に寝定当権者を分割をする会社とする分割があったときは、寝定当権は、分割のときに存する債権のほか、分割をした会社、及び分割により設立された会社、または当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部、または一部を当該会社から承継した会社が、分割後に取得する債権を担保する。第2項。元本の確定前に、その債務者を分割をする会社とする分割があったときは、寝定当権は、分割のときに存する債務のほか、分割をした会社、及び分割により設立された会社、または当該分割をした会社が、その事業に関して有する権利義務の全部、または一部を当該会社から承継した会社が、分割後に負担する債務を担保する。第3項。前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。第398条の11。寝定当権の処分。第1項。元本の確定前においては、寝定当権者は、第376条第1項、定当権の処分の規定による寝定当権の処分をすることができない。ただし、その寝定当権を他の債権の担保とすることを妨げない。第2項。第377条第2項、定当権の処分の対抗要件の規定は、前項ただし書きの場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。第398条の12。寝定当権の譲渡。第1項。元本の確定前においては、寝定当権者は、寝定当権設定者の承諾を得て、その寝定当権を譲り渡すことができる。第2項。寝定当権者は、その寝定当権を2個の寝定当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その寝定当権を目的とする権利は、譲り渡した寝定当権について消滅する。第3項。前項の規定による譲渡をするには、その寝定当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。第398条の13。寝定当権の一部譲渡。元本の確定前においては、寝定当権者は、寝定当権設定者の承諾を得て、その寝定当権の一部譲渡の、譲渡人が譲受人と、寝定当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことを言う、以下この説において同じ。をすることができる。 第398条の14。捏定当権の共有。第1項。捏定当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、またはワール物型のものに先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。第2項。捏定当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項、捏定当権の譲渡の規定によりその権利を譲り渡すことができる。第398条の15、捏定当権の順位の譲渡、または放棄と、捏定当権の譲渡、または一部譲渡。捏定当権の順位の譲渡、または放棄を受けた捏定当権者が、その捏定当権の譲渡、または一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡または放棄の利益を受ける。第398条の16、共同捏定当。第392条、共同捏定における代価の配当、及び、第393条、共同捏定における代位の不寄登記の規定は、捏定当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき、捏定当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。第398条の17、共同捏定当の変更等。第1項、前条の登記がされている捏定当権の担保すべき債権の範囲、債務者もしくは極度額の変更またはその譲渡もしくは一部譲渡は、その捏定当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。第2項、前条の登記がされている捏定当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても確定する。第398条の18、累積捏定当。数個の不動産につき捏定当権を有する者は、第398条の16、共同捏定当の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。第398条の19、捏定当権の元本の確定請求。第1項、捏定当権設定者は、捏定当権の設定の時から3年を経過した時は、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。第2項、捏定当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。第3項、前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。第398条の20、捏定当権の元本の確定事由。第1項、次に掲げる場合には、捏定当権の担保すべき元本は、確定する。第1号、捏定当権者が定当不動産について競売、もしくは担保不動産収益執行、または第372条、留置検討の規定の順用、において順用する第304条、物上代位、の規定による差し押さえを申し立てたとき。ただし、競売手続き、もしくは担保不動産収益執行手続きの開始、または差し押さえがあったときに限る。第2号、捏定当権者が定当不動産に対して滞納処分による差し押さえをしたとき。第3号、捏定当権者が定当不動産に対する競売手続きの開始、または滞納処分による差し押さえがあったことを知ったときから2週間を経過したとき。第4号、債務者または、捏定当権設定者が破産手続き開始の決定を受けたとき。第2項、前項第3号の競売手続きの開始、もしくは差し押さえ、または同項第4号の破産手続き開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその捏定当権またはこれを目的とする権利を取得したものがあるときは、この限りでない。第398条の21、捏定当権の極度額の減額請求。第1項、元本の確定後においては、捏定当権設定者は、その捏定当権の極度額を、現に存する債務の額と、以後2年間に生ずべき利息その他の定期金、及び債務の不履行による損害賠償の額等を加えた額に、減額することを請求することができる。第2項、第398条の16、共同捏定当の登記がされている捏定当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの1個の不動産についてすれば足りる。第398条の22、捏定当権の消滅請求。第1項、元本の確定後において、現に存する債務の額が捏定当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその捏定当権を設定した者、または定当不動産について所有権、地上権、栄枯作権、もしくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し、または供託して、その捏定当権の消滅請求をすることができる。この場合においてその払い渡し、または供託は、弁済の効力を有する。第2項、 第398条の16、共同寝抵当の登記がされている寝抵当権は、一個の不動産について全項の消滅請求があったときは、消滅する。第3項。第380条及び第381条、抵当権消滅請求者の限度の規定は、第1項の消滅請求について準用する。